こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、5月24日ということで、先週ですね、私のウォーキングコースの途中にある、鉄源プロジェクトがありますよということで、ご紹介させてもらったと思うんですけども、その鉄源プロジェクトの6月分がですね、ちょうど今から1ヶ月先、6月24ということで、ちょうど24同士で今日1ヶ月前なんやと思ったんで、またちょっとそのご紹介からさせてもらおうかなと思ったんですけど、僕もですね、よっぽどがない限り6月24日もですね、参加させてもらおうと思っております。この時はですね、予算としては1人4000円かかるんですけども、この4000円の中にはですね、このワクワクライフの中でもですね、何回かご紹介させていただきました、体に本当にいいというね、感じるテラそばビーガンラーメンというねものも実食できますし、今回はですね、このチラシを見てるとですね、なんかね、写経のね体験もねできるって書いてますね。ですんで、前回なかったことがですね、2つ3つあるようなので、私もですね、また楽しみにしておこうということでですね、行きますので、このラジオをね聞いていただいた皆さんでですね、市民が作る市民のための放送だということでですね、京都市内ではないですけど宇治市ですけどね、大博 JR の大博駅からですね、満福寺に向かうまでの途中で、お寺がありますんでね、宝蔵寺とね、言うてお寺ですんで、ぜひともですね、皆さん来ていただければ嬉しいかなというふうにも思います。それと、私のこの番組はですね、口癖理論がベースということでですね、村上信夫さんにもね、言葉磨き塾のですね、言葉大事ですよって、言葉で、幸せにもなりますよ、不幸にもなりますよということでね、言葉でみんなで幸せになりましょうということで、言葉磨き塾というものをですね、全国で開催している村上信夫さんにもですね、言っていただきました。感謝神経ね、感謝神経ほんまにあるんかっていうことでね、2週間前にもそんな話をしてましたけども、その感謝の感謝ね、ありがとうの感謝で、神経ですね、神さん、要は足とかね、アキレス腱切ったとか、要はそういう時にも使う神経ですね。いや、その感謝神経っていう言葉をね、村上さんに教えていただきましたが、皆様ね、感謝神経ね、この番組聞いてもらってる人みんなでですね、意識していただければ、きっといい人生っていうかね、さらにさらにね、幸せになれるんじゃないかなと思ってですね、この感謝神経ね、日頃何があってもありがとうというね、そういう感謝神経をね、皆さんとね意識していければいいかなというふうにも思ったので、それのまた確認をさせていただきました。で、今日はですね、昨日ですね、びっくりと、そのことがちょっと嬉しいというのもあったんですけども、そういうことがちょっとあったので、皆さんにお伝えさせてもらおうかなと思ったんですけど、昨日夕方にですね、常陽の方のお客様でですね、お話をしていた時に家族の話になりまして、それで娘さんのね、そのお客様の娘さんのお話が出てですね、その方がミヤマ 美しい山ですね、京都のね、確か南丹市やったと思うんですけど、三山の方に住んでて、今度また引っ越しするんですみたいなことが、まあ、報告があったんですよね。でその方今何されてますかってちょっとこう聞いてみたんですね。そしたら何されてるって聞かれてもちょっと一言で言えないんですよねって、まあまあお母さんがそういう言い方されてですね。でどんな話が出てきたかって、まずですね、猟銃って皆さん分かりますかね、鹿とかねイノシシとかこう銃で撃つ、まあ猟師ですよね。であれ銃で撃つから、当然資格がいるんですよね。でそれを勉強してその資格も取ったっていう話が、まあ話の中に出てきて、なんでそういう風になるんですかって女の子なのでねって聞いたら、いや実はとかいうことで、その娘さんがですね、動物の鹿いますよね、鹿の肉っていうね、ジビエとも言いますけど、まあ僕もそんなね、しょっちゅう食べたことはないですけど、この鹿肉を初めてその娘さんが食べた時にですね、むちゃむちゃ美味しく感じて感動したらしいんですね。で感動したからその鹿肉をですね自分で、取りたいっていうふうに、まあそれはお母さんが言ってることなんですけど、まあそれだけではないと思うんですけど、まあ美味しかったからその鹿肉をですね自分で銃で撃って鹿をまあ狩りしてですね、で自分でさばいて、でその美味しいと思ったその肉をですね、まあいかに上手にお料理してですね、それで自分だけで食べるんじゃなくて、まあ振る舞いたいっていうようなこともあってですね、でその銃を持つための資格とですね、まあ調理できる資格も一生懸命勉強したと。いうようなね、話が出てきたんですね。ですごいなと思って、普通美味しいなと思ったら普通はもうそこまで思わんと思うんですけど、まあまあ何かこうね、そこまで行動したいというねことが、まあ、心の中で出てきたんでしょうね。でその話が出てからですね、とても部屋の中でですねじっとできない子なんやわみたいな話が出てて、で今は、まあ、その猟、をするということはもう今はやめてるらしいんですけども、銃も返したということ で今は何してるかっていうと、子ども食堂とか、要は小さい子たちの子どもが困ってる人たちに役に立てるような、まあ、ボランティアみたいなね話が出てきて、で子ども食堂って出てきたので、実はまあこのラジオのね、番組でも今年も2月16日でしたかね、私のお客さんでもある宇野さんという方がですね、まあ、ハピネスカフェでですね、子ども食堂を7、8年前に始めてから、その始めてからですね、やったからこそ分かる、そういう子どもたち、子ども食堂に来なければいけない立場になってる子どもさんが居場所もないみたいなね、そういうことも知って、その困ってる子どもたちが居場所を作るシェルターを作らなあかんっていうね、そういうためにっていうような話をしに来てもらった話をしたと思うんですけど、なんかねそれと同じような子ども食堂とかシェルターとかいう言葉がね出たから、それどこら辺でやってるんですかって、僕のお客さんでも南区でハピネスカフェとかいう名前のカフェを作って、子ども食堂とか、去年の秋頃にシェルター作って、今年の2月にもラジオ来てくれたんですって言ったら、いやハピネスなんか聞いたことあるなっていうこと でお母さんが自分のスマホでですね調べてたら、まさしくピンポンで、その娘さんがハピネスカフェとかシェルターのことをですねお手伝いしてるっていうことが、まあ、分かりまして、すごく、まあ、お母さんにも、ね、私と一緒に話したんですけど、世間って狭いなみたいな感じでですね、で森上さんのその素晴らしい方の知り合いのところにうちの娘が行ってんのみたいな、 まあ、それもですね、世間狭いなだけじゃなくて、やっぱりこれが縁かなみたいな感じで言ってもらったのがむちゃむちゃ、まあ、僕にとってもですね、まあ、嬉しくって、で、まあ、この宇野さん、ハピネスカフェをねやられてる経営者の方には、まだそれは昨日のことなんでね、ちょっと伝えてはないんですけどね、多分ねまた話盛り上がると思うんですけど、まあ、そういうね嬉しいことがあったんで、まあ皆さんの中でもですね、まあ話の中でうわってこれなんか奇跡的なことちゃうんとか思ったらですね、やっぱそれをですね楽しんでほしいんですよね。あ、こんなことあるんやみたいなね。だ、それで僕も今このラジオで話してますけど、話しながらそのことを思い出しながら、またワクワクしてニコニコなってるぞみたいな感じでですね、やっぱこう脳のワクワクにはね素晴らしい効果があるのでですね、また次のいいひらめきにもなるでしょうし、体温も上がって免疫力も上がるということでですね、もういいこと尽くしなんでですね、皆さんの中でもですね、ああこんなことあったんやっていうようなことをですね、まあ、逆に見つけるような、それを意識するような、まあ、それこそですね感謝神経をですね意識してくれてたらですね、そういうふうにもねなっていくんじゃないかなと思ったので、僕の体験談をお話しさせていただきました。今日もですね聞いていただきましてありがとうございます。